18章です。
ルカの福音書18章ですね。ここでのテーマ、神に近づく。
神に近づくです。前回の
17章で私たちが雷病を癒されたサマリア人が引き返してきたところを読みました。10人が癒されたんですけども、イエスの身元に戻ってきたのはその一人だけだということですね。ですからイエスのところに戻ってくる、またはイエスのところに来るという重要性が説かれていましたけれども、これ18章、まあ、いろんな話が書かれているんですが、まあ、一貫してこのいろんな話の中で貫かれているテーマがこの神に近づくということです。でこの章には主に3つの近づき方が書かれているのを私自身は発見しました。で1つは祈りを通して神に近づく。で2つ目が自分を捨てることによって、捨てることによって神に近づくということ。そして3つ目の方法が叫びによって、心にある叫びによって近づいていくということですね。でまず最初に祈りによって神に近づくというところを見ていきたいと思います。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。失望しないでいつまでも祈る、必要に祈るということについてイエス様は教えられます。イエス様は先ほどまで何を話していたかと言いますと、人の子の日、イエス様が再び来られる時のことですね。イエス様は世を裁かれるために世に、再び来られるわけです。全ての人を滅ぼしてしまいましたという言葉が使われています。なんで、滅ぼすかというと、この世に罪と不法がはびこっているからなわけですね。イエス様は終わりの日について、不法がはびこるので多くの人たちの愛が冷えますとおっしゃられました。冷たくなりますとおっしゃられました。また同じ理由でパウロが終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさいとも告げているんですね。ですからこの世において苦難があるわけです。キリストの弟子はこの世において苦難があるわけです。そして終わりに近づけば近づくほど、私たちはこの地上というのは住みづらいところである、非流者である、本当に、休めるところというのは、天の御国しかないという、そのような状態になっていくわけです。ですからおのずと私たちは失望させられるような要因というのがこの世において多くなっていくわけなんですね。で希望を失なくさせるような出来事が起こってくるわけなんですね。でも見てください、失望してはならないというふうに、ここでは書かれています。希望、神を信じる者は決して失望に終わらないということをですね、イエス様はこれから教えられるわけなんです。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。人を人とも思わないっていうのは、人を敬わないっていうふうに訳すことができます。神を恐れない者が人を敬わないということなんですね。神を恐れない人は人を尊重しません。ある牧師が、日本国憲法というのは人権なんて考えてないと言ったんですね。神という言葉が使われてないからだと言ったんですけれども、神を恐れていなければ本当に意味で人のを尊重することができない。なんでかと言いますと、神を恐れるという人はどういうことかというと、そのかの日に人に対してしたことについて申し開きをしなければいけない、自分の行動に対して責任があり、それを説明していかなければいけない、神に対してですね。そういう時が設けられているということなんですね。ですから人を敬うことになるんですが、ここでは神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいたわけです。その町に一人のヤマメがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。まあ、ヤマメ未亡人ですけれども、当時は福祉制度が整っていませんから、社会的に非常に地位が低い存在だわけですね。そして教会ではパウロの手紙とかを見ますと、ヤモミに対してですね、いろいろとこの福祉プログラムを教会の中に設けなければいけないことが、いろいろ書かれている。なんでかって言いますと、ないんです。本当に文字通りこう死んでしまうということがあり得るような状態なわけですね。ですから、いろんな意味でですね、不当に扱われていくわけなんですね、このヤモミは。そこで彼女は公正を求めて裁判官のところに来ました。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心密かに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやっかって感じですね。出ないとひっきりなしにやってきてうるさくてしょうがないって感じですね、これね、と言った。これを言い換えるとですね、もう嫌だ、 やめてくれって感じですね。もう気がおかしくなるよっていう。で、新共同訳だと、私を散々な目に遭わすに違いないっていうふうに訳されています。ですが、彼女は毎日毎日ひっきりなしで法廷の前に来て裁判を願い出たわけです。主は言われた。不正な裁判官の言ってることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。
放っておかれ
る、放っておかれることがあるでしょうか。で、このましてっていう言葉が大切になるんですね。あの、例えにはあの比較っていうのがまあしょっちゅう用いられるんですね。あの、そうですね、いろいろ、あの、このあることを例えて、そして比較、例えばあの種がまかれたのが御言葉であるって感じで比べていくんですけど、ここでは比較ではないんですね。もし比較だったらどうなりますか。神が不正になってしまいます。そうではなくて対象なんですね。もうはっきりとした対象であります。
対比っていう、
対象、
対比
っていうと比較とちょっと比較の比ですよね。でも対象っていうのは全く反対のものです。全く反対のものですね。それがだから不正の裁判官と正しい神とが対象されているわけです。人を敬わない裁判官と人を敬う神とが対象になっているわけです。ですから確かに神様はなおさらのこと夜昼呼び求める私たちの祈りを聞いてくださるわけです。あなた方に言いますが、神は速やかに彼のために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるのでしょうか。このように不幸がはびこるので私たちは苦しむわけですけれども、神は速やかに裁いてくださるということです。キリストが再び来られる時に正しい裁きが行われるわけです。ですからローマ書にですね、あの復讐を神に任せなさいと書かれているわけです。ですから私たちは別に我慢することはないんです。神様に任せていけばいいんですね。でそれによって本当にその人を背を持って報いることができるわけですけれども、このように正しい裁きがあるんだということです。ところがイエス様はここで実際に裁かれるときに信仰を持って生きる人が本当にいるんだろうかっていうふうにおっしゃられてるんですね。イエス様は努力して狭い門から入りなさいと言いました。また終わりの日に多くの者が主よ主よと言うのですが神の国に入れないということになるんです。で、私たちはどうでしょうか。先ほど歌いました待ち望み主よ、大しくあれ、心強くせよ待ち望み主よ。これがとっても大切になるんですね。困難な時代ですから大切になってきます。そして神様がここで出ている、大事な言葉、速やかに裁いてくださるということをですね、いつも心に留めていてください。そうするとですね、希望があります。そこで私たちが耐えることができます。その希望によって耐えることができます。もしそうでなかったらですね、主人の帰りはまだ遅いと言ってですね、あの世のことに目を向けていってしまうわけですね。こうして祈りにはしつこさが必要であることが分かりました。ですが、しつこさが必要なんですね。次は祈りに減り下りが必要であることについてイエス様は教えられていきます。自分を義人だと自認し他の人々を見下している者に対してはイエスはこのような例えを話された、義人だと自認しって言ってるんですけど、まあ、自分自身を信じて生きている人たちに向けられた例えなんですね。日本人の多くの人が私は自分を信じて生きるっていうふうに使います。これは美徳的っていうかこう結構かっこよく使われるんですけれども、聖書ではそれは醜いものなんですね。それがまあここで出てるわけですが、その人が実際にどのような心の状態になっているかというのが次から書かれているわけです。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。ここでも同じですね、対照的な人物が現れます。パリサイ人と主税人ですね。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。この心の中でってなってますけれども、英語ですと自分の内側 within himself ってなってですね。でこれ祈りじゃないんですよ、独り言なんです。先ほどの、4節のところで、後には心密かにって不正な裁判官がですね心の中で独り言を言っているのと全く同じ英語が使われてます。ですからこれ独り言なんですね。でその証拠に、次から読む11節から読むですね、あのパリサイ人の祈りは最初に神よと出ますが、あとは私は私は私はってなってるんです。でこれ英語読むともっと I っていう言葉がですね出てくるので、日本語だと、まあ、主語ってよく省略されますからね、出てこないんですけれども、自分のことで思いがいっぱいになってるんですね。 神を私は他の人々のように譲るもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。このようにして他人と比較しているわけです。他の人々のように悪いものではないと思っているわけですね。これがですね、自分を信じている人の姿です。外側はどんなに謙虚に見えたとしても、このような心の状態になっているんですね。なぜかと言いますとね、神という絶対的な基準がないからなんですね。人間というのは基準を設けているんです。必ず設けています。で、私は神を信じないと言っている人は何を設けているか、自分を信じているって設けている人は他の人と比べていくしかないわけなんですね。ですからこのような状態になっています。あるいはですね、他の人と比べなかったら何するかって言ったら自己実現なんです。宗教的になって自己実現を図ろうとしていくわけです。それが次に出てきます。私は週に2度断食し、自分の受けるものは皆その10分の1を捧げております。これは神に対して高ぶってるんです。なんと神に対して高ぶってます。というのは何でかと言いますと、神様は律法の中で贖いの日に年に一度断食することを命じられているんですね。でもここ見てください。週に2度断食しって言ってます。そして神様は収穫の10分の1を捧げるように命じてますけれども、ここでパリサイ人は自分の受けるものは皆捧げてるって言ってます。つまりどういうことかと言いますと、私は神のあなたの要求されたこと以上のことをしていますよ。それ神様の絶対の完全な基準以上のことをしていますよと、ほら見てごらん神よって感じなんですね。ものすごい困難です。でもこれ自分を信じている人が行ってしまうわけです。ところが主税人は遠く離れて立ち、今度主税人ですね、目を天に向けようとせず自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。まず最初に彼は神殿の中に入っていません。遠く離れて立っています。神のおられる、そして神のおられる天を仰ぎ見ることもしていません。この人は神の清さを認めてるんですね。神が清い方であるから私はそこに近づくに値しない存在であることを認めているわけなんです。例えばモーセ見てください。燃えている芝の中におられる主を見ないでその場でひれ伏しました。またイザヤは主を見てしまったんですけど、ああ私はもうダメだって言ってですね、そう言ってですね、自分の、この醜さを認めているわけですけども、これ旧約の聖徒たちですよ。いわゆる清いとって書きますからね、聖徒ですね。でも同じなんですね。実はそれを行っているのはこの主税人であってパリサイ人ではなかったんですね。そして次に彼は自分の胸を叩いているわけです。でこれはもちろん自分の至らなさを認めているんですね。もう自分が嫌でしょうがないわけなんです。ヤコブがこう言ってます。あなた方は苦しみなさい、悲しみなさい、あなた方の笑いを悲しみに、喜びを憂いに変えなさい。このへりくだりということですね。そして次に神の憐れみを求めているわけです。私を憐れんでくださいと言っています。憐れみっていうのは本当は裁かれなければいけないんですけれども、その裁きを受けないことを意味するわけです。ですから憐れみというのはですね、裁きとこう表と裏の関係、コインの表と裏の関係になってるんですね。本当は自分は火と硫黄の池に投げ込まれるにも値するんですけれども、ただあなたの憐れみによってですね、それを受けないでいることができるという状態です。でこの認識があるときに私たちが真理へりくだることができるんですけれども、次見てください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。すごいですね。パリサイ人は自分を義人にしようとしたんですけども、主税人は神から義と認められたんですね。これは私たちがよく知っている行いではなくて信仰によって義と認められるという真理であります。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。でこの真理も聖書の至るところで強調されているわけですね。このなぜなら誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるからです。イエス様もこのことをいろんな場面で何回も繰り返されています。そしてペテロが、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからですと言いました。 ヤコブも主の御前でへりくだりなさい、そうすれば主があなたを高くしてくださいますと言いました。ですからこの罪人の中にですね、へりくだるというのは一体どういうことかということが書かれていたわけなんですね。で次にも、書かれています。イエスに触っていただこうとして人々がその幼子たちを身元に連れてきた。今日のイスラエルに行くと嘆きの壁の近くでよく似たような場面に出くわします。ラビがいるんですね。そして人々が彼から祝福をいただこうとしてこう触りに来るんです。それがまあここでも起こっている出来事だったんです。ところが弟子たちがそれを叱った、見て叱った。弟子たちはですね、イエス様を守りたいと思ったんですね。先生お疲れなのだからこんなことをさせてはいけないという、思ったんですね。けれどもマルコの福音書ではイエスが憤られたと書かれています。しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われたですね。イエス様は受け入れられてますね。教会の指導者の中ではすぐに近寄れそうな雰囲気を持っている人とそうでない人がいますけれども、その人のそばにいるとホッとする、ね、愛を感じる、受け入れられると思わせる人もいれば、威圧的で裁かれているような気がする人もいるわけです、ね、でイエス様は前者です。イエス様はご自分に近づく人を喜んで受け入れてくださいます。子供たちを私のところに来させなさい、いや止めてはいけません、神の国はこのような者たちのものです、ですね、ここにへりくだりがあります。子供は身体的に社会的に低い立場を取らなければいけないような存在です。ですか、女性の権利をですね、叫び求める、まあ、運動は起こってますけども、子どもの権利を子どもたちから叫び求める運動というのは起こらないわけですね、まあ、それはできないし、そういうふうに、ね、別に願っているわけでもないんですね。というのは子どもたちほどですね、権威というものを理解している存在はないわけなんです。で私たち今英会話を教えてますけれども、太古が発音したその発音をですね、見事に正確に真似ます。なぜかというと彼らには固定概念がなく、言われたことをそのまま受け取る能力があるわけなんですね。これが権威というのを認めているということになるんですが、聖書の話をしてもそうなんです。そのまま真理として受け止めていくわけなんですね。で神の国はこのような者たちのものだとイエス様は言われます。誠に誠にあなた方、誠に一回ですね、誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。つまり救われるために神の御前にへりくだる必要があるんですよということです。まあ、私たち明日学びますけれども、出エジプト記ですね、パウロが心を固く断したと、へりくだらなければ本当に、主を信じることはできないわけですね。こうして祈りについて見てきました。神に近づくために必要な祈り、へりくだった祈りが必要だということですけれども、次は捨てることを通して神に近づくことが書かれています。またある役人がイエスに質問していった。たっとい先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受け取ることができるでしょうか。永遠の命のことについて彼はイエスに聞いていますけれども、なぜかというとですね、先ほど神の国の話をイエス様がされたからなんですね。神の国っていうのと永遠の命っていうのは関わりがあるわけです。で特にユダヤ人の頭の中では永遠の命っていうのは神の国における祝福、ブレッシングですね、その祝福であるという考えているわけですから、そのような質問ですね。そして彼はたっとい先生と呼んでるんですね。これ尊敬をやっぱ持っているわけなんです。この人はイエスが子供にどのように接しておられたか、それを見てですね、触発されたのかもしれません。イエスは彼に言われた。なぜ私をたっといというのですか。たっとい方は神お一人の他には誰もありません。ここにイエスの発言は2つの捉え方ができるんですけれども、1つはなぜ私を尊いというのですか、私は尊くないという捉え方です。もう1つあるんです。もう1つはなぜ私を尊いというのですか、それは私は神だからですということです。で私はおそらくイエスも後者を話されてたんじゃないかなと思うんですね。私が神であり、私のうちに永遠の命があるということを暗に示しておられたのではないかなと思われます。戒めはあなたもよく知っているはずです。勧誘してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、父と母を敬え。これは十戒の後半部分の戒めです。十戒というのは2枚の石板に書かれていました。で1枚目は神と人との 関係が取り扱われていて、2枚目が同じ人と 人に対する関係ですねが描かれているんです。でこの2枚目についてイエス様もお聞きになったんです。すると彼は言った、そのようなことは皆小さい時から守っております。でこれ威張ってるんじゃないんですね。その証拠にイエス様は偽善者よっていうふうにはおっしゃってないんですね。むしろマルコの福音書を見ますと慈しみだったんです。ですから、本当に彼は真面目で誠実な人だったんですね。イエスはこれを聞いてその人に言われた、あなたにはまだ一つ欠けたものがあります。あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。不思議ですね。金持ちだったから彼は非常に悲しみました。多くの人が金持ちになれば幸せになれると思うんですけれども、ここでは逆のことが書かれています。イエスは彼を見てこう言われた、裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。イエス様は製品を教えられているのではありません。貧しくなれと命じておられるのではありません。イエス様はこの役人が神に従うのに妨げになっているものを指摘されただけです。彼にとってはお金が邪魔になっていたんですね。石板の2枚目の掟は守っていましたが、1枚目を破っていたんです。あなた方は私の他の神々があってはならないとありますが、お金を神としていたわけです。ですからイエス様はそれを捨てなさいとおっしゃられたのであって、貧しくなることが神に入ることではありません。ですから神に従う妨げになるものであれば何でも捨てなければいけない。でイエス様は自分を捨ててたら、その自分というのは一体何かと言ったら、それは神に従うのに妨げになっているものです。それだったら何でもその対象になるわけです。でこの場合はこの役人が金だったわけなの、金だったのでそれを捨てなさいとおっしゃられたわけですね。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。でラクダというのは彼らが見慣れた動物の中で最も大きなものです。で、まあ、針の穴ですから到底不可能だということが、まあ、自然な読み方ですけれども、実はそう読まない人たちもいるそうです。町の大きな門の端に小さな門があったんですね。でその小さな門を針の穴っていうふうに呼ぶ人たちがいます。つまりそういうふうに解釈している人たちの背後にある考えっていうのは、一生懸命頑張ればラクダを通らせることができるというか、それ小さな門から押して押して押しまくってですね、ちょっとラクダの皮膚が傷つくかなみたいな感じでですね、押してったらですね、なんとか通れるということです。けれども弟子たちはそのようには受け取ってないことを見てみましょう。これを聞いた人々が言った、それでは誰が救われることができるでしょう。弟子たちはそのように取ってます。それが自然の読み方ですね。不可能ではないかという反応です。イエスは言われた、人にはできないことが神にはできるのです。神に入るのは人にはできない不可能だということです。神の国に入るために自分を改善することは不可能なんです。私たちは何とか自分を改善しようとしますが、それは不可能なんです。したがって神に近づくには、これとっても大切です、自分の可能性を捨てることが必要なんです。自分にはできないんだということが初めて分かったときにですね、神の世界に入っていくことができて、神にはできるのですという世界に入っていくことができます。神の御霊をいただいているわけです。私たちはとかく神の御霊をいただいているというのは頭では分かっているんですけども、自分の可能性で生きていることしたんです。でもそこを捨てていく必要があるわけなんですね。で捨てるのは自分の可能性だけではないんですね。次見てください。するとペテロが言った、ご覧ください、私たちは自分の家を捨てて従ってまいりました。まあ、この役人が財産を捨てることができないのを見てですね、ペテロや他の弟子たちは自分の家を捨ててまでイエス様に従いましたというふうに言ってるわけです。でこれ例えばですね、まあ私たちの時代に直しますと、イエス様に従うためにですね、私は仕事を辞めてですね、そしてこれで教会で一生懸命奉仕してますとかですね、なるわけですよ。でちょっとね、それは的外れな捉え方だったんですね。さっき見たようにどんなものであってもですね、その自分で神様から従うものの妨げになっているものであれば取り除かなければいけない。 必ずしも物ではないわけです。で、次見てください。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたもので、誰一人としてこの世にあってその幾倍かを受けないものはなく、後の世で永遠の命を受けないものはありません。で、ここでは幾倍かという言葉が大事なんですね。自分が家まで捨ててイエスに従ったとしても報酬は何倍にもなって決して借りを作ることはできないということなんです。ですか、確かに私たちは後の世において報いを受けますけれども、その報いでさえ恵みであって私たちの行ったことよりもはるかに勝ったものをいただくわけなんです。つまりどういうことかというと、私たちがこれだけ頑張ったのだから、私たちがこの後の世においてですね、いいこのポジションにつくために一生懸命ここで頑張るとかですね、あとはその本当に神様これだけやったんですからというような思いがあるわけなんですけれども、そんなのではないんですね。私たちが受ける報いというのはもう何百倍何千倍というものであって、もう恵みでしかないわけなんですね。そして永遠の命というのも、これ私たちの犠牲的な献身によって与えられるのではなくて神からの賜物であります。したがって私たちが神に近づくときに、神に借りを作ろうとする考えをしてなければいけないわけです。神に借りを作ろうとする考えを捨てなければいけません。で、前回私たちはなすべきことをしただけですというしもべの言葉を読みました。この立場を保ち続ける、そして借りを作る、私がこんなにしたのに、こんなに何かやってるのに、
借りを作るんだよ、貸しを作るんだよ、
借りでしょ、うん、だってローマ書の14章には、誰に対しても借りを作ってはなりません、13章かな、借りだよ、貸しじゃない、借りだね。だからあなたに借金がありますよって、神様あなたに借金がありますよっていうこと。
神様あなたは私に借金があるっていうことじゃない、私がこれだけしてあげた、
うん、だから、うん、そう、借りを作るっていう表現、少なくとも聖書はそういう表現してる。まあ国語的には間違ってるかもしれないけど、どっちでもいいけども、後でちょっとそれを調べて内容は分かってくれたと思います。いいですか。で、このようにして神に近づくには自分を捨てなければならないということを知りました。それでは最後に叫びを通して神に近づくことができることを見ていきます。さてイエスは十二弟子をそばに呼んで彼らに話された。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。で、これはイエス様のですね、本当に何でしょうか、ものすごく切羽詰まったというか真剣な言葉なんですね。イエスと弟子たちの一行はエルサレムにすごい近づいているわけです。イエス様はフィリポカイザリアでご自分のことを明かした、ご自分のことをですね、弟子たちに聞いて、ペテロがあなたは神のキリストですと告白したわけですね。で、それからエルサレムへの旅が始まりました。で、6ヶ月もかかっているわけなんですけども、それはサマリアとかガリラの境を通ったりしてですね、回り道をしながら行ったわけなんですね。 でも少しずつエルサレムに向かっていました。で、そして今最後の最後の道のりを歩き始めます。エリコに行って、それからエルサレムへと歩きます。人の子について預言者たちが書いている全てのことが実現されるのです。メシアが受けられる苦しみについて旧約聖書に300以上の予言があるわけです。有名なのがイザヤ書53章と詩篇の22編ですよね。そしてここで大事なのが、全てのことが実現されるっていうことです。で、これを見逃してしまったので、弟子たちはイエス様が十字架につけられるときにつまずいたんですね。一部でもなく 90% でもなく全てなんです。聖書の予言に対して私たちがこのような態度を持っているでしょうか。過去を振り返ってですね、なんだこの弟子たちはこんなにはっきり書かれていることを信じることができなかったのかと思ってしまいますが、それでは私たちは将来に起こることについて皆信じているでしょうか。 それを、その通りに受け止めているでしょうか。確かに弟子たちもイザヤ書の53章のことを知っていたと思いますけれども、頭では知っていましたが信じてなかった、その通りに受け止めていなかったです。で、私たちはどうでしょうか。将来の予言について、すべてのことが実現されるんだということです。人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、椿をかけられます。でルカはイエスを苦しめるのが異邦人であることを記しています。それに対しマタイやマルコはユダヤ人が加害者であることを記しました。彼がルカがギリシャ人を意識して書いていることに注目してください。異邦人に対しては異邦人が加害者であることを記したんです。そしてマタイやマルコはユダヤ人に対してです、ね、加害者であることを記したんです。私たちもそのように読んでいかなければいけません。ユダヤ人ってなんて愚かなのだろうと思いながら読むのであったら、それは福音書が書かれたことと意図が外れてしまうわけなんですね。自分がキリストを十字架に引き渡したということがとても大切です。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は3日目によみがえります。このしかし以降がとっても大切なんですね。イエス様がおっしゃりたかったことは復活なんです。十字架というのもそうなんですけども、復活なんです。十字架の道を通られた後でイエス様は神の栄光に輝かれるわけなんですよね。で、復活というのが十字架によって初めて意味を持ちます。十字架なしの復活はサタンの罠なんです。これ言い換えますと、自分の肉を殺してしまわないで恵みや祝福を話したり神の力を語ることなんですね。これとっても危険です。イエス様が誘惑を受けられた時にサタンに全世界の栄華を見せられました。ですから十字架を通らずにその栄光を得ることができたわけなんですけれども、十字架を通らなければその栄光を手にすることはすることはできません。そして私たちは自分に対して死ぬ時に初めて復活の力を経験します。パウロは言いました。私はキリストと復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者からの復活に達したいのです。またこう言ってます。私は四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れてますが、行き詰まることはありません。迫害されてますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びてますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。しかし弟子たちにはこれらのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉は隠されていて、話されたことが理解できなかった。弟子たちはここまではっきりと語られたことを理解してないんです。それはもちろん彼らが持っているメシア感がこのイエス様が語られたこととあまりにもかけ離れていたからです。このようにですね、私たちの思いが一つのものに定められていると、私たちの聴覚さえ機能しなくなるんですよ。これ不思議ですね。聴覚も機能しなくなるんです。聞こえているんですけども聞いてないんですね。けれども隠されていてという表現があるんですね。これが神様の不思議な働きです。主権って呼んでいいと思いますけれども、出エジプト記出したと学びます。神はパロの心を固くされたっていうのがあるんですね。私たちには理解できない真理であります。けれども神は彼らが理解できないように定められたんです。そしてキリストがただお一人で十字架につけられるようになさったわけです。神様はご自分の栄光を表すために心を開くことも閉じることもなされるということです。イエスがエリコに近づかれた頃、ある盲人が道端に座り物乞いをしていた。群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。ナザレのイエスがお通りになるのだと知らせると、彼は大声でダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと言った。ダビデの子は、また別のメシアの称号であります。さっきは人の子って出てました。でもここではダビデの子です。彼を黙らせようとして先頭にいた人々がたしなめたが、盲人はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫びたと言った。人々はたしなめましたが、彼は引き下がらなかったんですね。彼は何でかというと、なんで引き下がらなかったかというと、自分の悲惨な状態を知っていたからです。切羽詰まっていて必死だったんです。イエス様が通りかかったのを聞いて、この機会を逃したらもう二度とこの機会は訪れないことを知っていました。 ですから人々がたしなめても彼はますます叫び立てたんですね。私たちが切羽詰まった状態っていうのは往々にして人々には知らされてないんです。これを覚えてください。私たちが思っているこの必死な状態ですね、霊の状態、魂の状態っていうのは他の人にはなかなか理解されないし、そして、理解されてないんですね。ですから私たちがそれを持ってキリストを信じようとしたり、またキリストに会ってキリストに近づこうとするとですね、他の人はそこまでしなくていいのにというような言い方をします。そこで、あ、こんなことを言われたからって言ってですね、引き下がってしまう人が大勢いて、それで、多くの人がですね、イエス様を信じないでいるか、またはイエス様との歩みっていうのをそこでストップさせてしまうかということが起こるわけなんですけれども、この盲人のように私たちは他人のたしなめを乗り越えていかなければいけないんです。ですからここに叫びがあるわけです。神に近づくには叫びが必要なんですね。イエスは立ち止まって彼をそばに連れてくるように言いつけられた。イエスはエリコに近づいておられるわけです。十字架を間近にして壮絶な心の戦いを持っておられます。ヨハネの福音書で、書かれているんですけども、今私の心は騒いでいる、何と言ったらよいか、父よ、この時から私をお救いくださいって言ってます。いつも平静を乱されてないイエス様がこのようにおっしゃっているぐらい、ものすごい戦いをイエス様は持っておられました。けれども今ここで立ち止まって盲人をそばに連れてくるように言いつけられたんですね。で、私たちはこのイエス様を大祭司としています。イエス様は私たちが叫ぶときにいつでも助けてくださるんです。イエス様が忙しいということはないんです。ですから私たちは憐れみを受け、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかとヘブル書に書かれています。彼が近寄ってきたので私に何をしてほしいかと尋ねられると、彼は主よ、目が見えるようになることですと言った。彼は目が見えることを信じて疑いませんでした。はっきりと確信していたんですね。イエスが彼に見えるようになれ、あなたの信仰があなたを治したのですと言われると、彼は立ちどころに目が見えるようになり、神をあがめながらイエスについていった。これを見て民は皆神を賛美した。こうして彼は叫びによって神に近づきました。民がこれを見て皆神を賛美したとありますが、このこれって何でしょうね。私は彼が即座に癒されたということだけじゃなくて、イエスについていくところまでを見て神を賛美したんだと思うんですね。イエスについていくところまで見て、それに驚き神に賛美したんだと思うんです。この人はイエスが通りかかっておられるのを聞いた時点ですでにイエスに付き従うところまでを考えていました。そこまでの深いコミットメント、このイエスに従っていくというものを即座に決めたわけです。彼の叫びはこの目標へと一直線に向かっていたわけです。ですからたしなめた時にますます騒ぎ立てて、もうお前なんか知らないって感じでですね、周りの人をですね、その叫びによって蹴散らして、そしてイエス様の前に出てですね、目が見えるようになることですとはっきりと言って、そして見えて、そしてイエス様に従っていたわけですけれども、これが一直線に彼の頭の中ではもう入っていたわけですね。つまりビジョンを、幻をキャッチしたわけなんです。捉えたわけ。で、私たちもこの信仰の一歩が必要なんです。神様の御心って何だろう、これをしたけどこうなっちゃった、あれ御心じゃないんじゃないかなとかっていうですね、こう右往左往するような歩みではなくてですね、時に私たちは一度見たらですね、そこに一直線に向かっていくっていうことが必要なんです。その時に他人の人がたしなめますけれども、そうではなくてですね、ますます叫んでですね、そしてそこに向かっていく必要があるんですね。こうして私たちは祈ること、自分を捨てること、叫ぶことについて学んだわけです。ヤコブがこう言っています。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝いたします。今具体的にあなたに近づく方法を学びました。祈りを通して、しつこくへりくだる祈りを通して、また自分を捨てること、自分の可能性を捨てて、 そして神様あなたにこれだけやったのにということを捨ててで、あなたに近づいてきます。そして今叫びによってあなたに近づいていることを見ることができました。そうするとイエス様があの盲人に近づかれたようにあなたが近づかれることを感謝いたします。天のお父様、どうぞ私たちが、思い違いをすることなく、騙されることなく、あなたに近づくと言いながら実は自分自身で何か頑張っていたり、あなたに近づくと言いながら自分で考えてあなたに祈ることを怠ったり、あなたに近づくと言いながら他の人がこう言ったとかって言って言い訳をしていた、そういうことがあります。神様、でも今御言葉を学ばせていただき、あなたがそうではないよとおっしゃってくださいましたから感謝いたします。天のお父様、どうぞここ今ここにいる一人一人を聖霊で満たしてください。そしてあなたの御旨にかなった生き方をしていくことができますように助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。